今回は前回の続きで、やっぱりちょっと不思議な宇宙の法則のお話をお届けしたいと思います。もし言葉がない世界を経験することで本当の自分に帰ることができるとしたら、もし今感じている感情から意味や記憶を外したら、今日のお話はこの問いが前提になります。思考のこと、引き寄せのこと、この宇宙の法則のことにあまり馴染みがない方は、今回のこの問いのことがちょっと分かりづらいかもしれないですね。でもそこを分かりやすく皆さんに感じていただけるように、今日は少しお話、深いお話を分かりやすくお届けしてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、私たちは日々いろんな感情を感じています。そしていろんな思考をしています。で、この仕組みは脳と潜在意識の働きであったり、仏教心理学でいうと五運ですね。五運浄苦という、心身を思うようにコントロールできない苦しみのことの五運です。つまり何かに出会った時に感覚で受け取って、それを判断して、心が動いて、それによって行動するという一連の心の反応のことだったりします。で、私たちの日常はこの反応でできているって言っても過言じゃないんですね。で、そしてその反応から感情が生まれてくるんです。でもその感情ってただ発生するだけじゃなくて、大体ですね、意味とか記憶っていうのが一緒にくっついてきます。で、例えば怖いって思った時、それは本当はですね、怖さそのものっていうよりも、過去に似た何かがあってまたあの痛みが来るかもっていう記憶だったりします。まあ、PTSD とかっていうのはそうですよね。で、不安を感じる時も、実はその不安そのものじゃなくて、きっとうまくいかない、また失敗するかもっていう過去の経験からの怖いっていうラベルが貼り付けられているんですね。で、私たちは傷つくの嫌なんですよね。怖いんです。だから脳や潜在意識というのは、傷つかないように初めからきっとこうなるに違いないっていう予測の防御をするんですね。だからネガティブな感情ってあって当たり前、出てきて当たり前なんです。これいつも思い出してくださいね。嫌な感情が出てきたら、出てきて当たり前って言ってたって思い出してください。ということで、ではもしその意味という言葉を貼り付けなかったら、嫌な気持ちとか辛い感情に、嫌だ、辛い、悲しい、苦しいとかっていう言葉をつけなかったらどうでしょう。で、実は言葉を貼り付けなかったら、感情ってただのエネルギーで、そしてただの波かもしれないんですね。というか、ただのエネルギーの波、波動なんです。で、ここで一つ想像してみてもらいたいんですね。もしこの世界に言葉が存在しなかったら、どんな世界になると思いますか？まあ、いつもなんかこう考えていること、私っていう自分のこととか、不安、失敗、幸せ、愛、孤独、喜び、いろいろありますよね。で、そして感情だけじゃなくて、まず目に見える色、赤、青、黄色とか、あとは匂いですね、アロマとか美味しそうなご飯の匂い、あとは、感触ですね、爽やかだな、暑いな、寒いなとか、あとは味、甘い、しょっぱい、酸っぱいあります。こういったあの五感ってたくさんありますね。で、そしてさらに音、耳から聞く音、音階にラベルが貼れなかったらどうなると思いますか？もし音にラベルが貼れなかったら、日本人特有の音に関する感性ですね、オノマトペっていう、まあ、あの虫の鳴き声とかいろんな音をですね、聞き分けるっていう、その機微を感じる力がなくなってしまうということになります。で、そしてその音を感じる力に言葉っていう意味を貼ることができなかったら、 私たちの感性の豊かさも言葉にすることができないということになりますよね。夜に聞こえる虫の声に風情があるなって感じたりとか、雨の音にしとしととかザーザーっていう、情緒を込めたり、そういった日本人が大切にしてきた季節感、あとは自然への繊細な感受性、その美しい情緒を表現することも味わうことも難しくなってしまいますね。誰とも共有できなくなります。で、確かにそう考えると豊かさを感じにくい世界になるかもしれないんですが、でももし言葉を貼り付けることがなくなったら、そこには良いとか悪いのラベルもない、貼られてないっていう世界っていうことでもあります。情緒的な豊かさを失う代わりに苦しみのラベルからも自由になれるっていう、こうやってそれらのラベルが全部なくなったら、そしたらですね、もしかすると私たちっていうのはただあるだけの存在になるかもしれません。で、私の大好きなロバート・シャインフェルドさんっていう、あの本を書かれている、いろんなことを教えてくださってる人がいるんですが、その方の書籍からその教えを借りると、意味を張る前は全てただのエネルギーの動きだっていうことなんですね。言葉がなければ感情はただの振動であり、世界そのものもただのエネルギーの流れとして存在しているっていう感じです。ちょっと感じてみてほしいんですね。ちょっとやってみてください。感情が発生した時に、特に嫌な時の方がいいですね。その自分の内側の世界を感じてみます。内側の世界ってもう上下左右がなくて、前後もなくて、ずっと広がる空間です。膨大に広がるスペースに感情というエネルギーの塊、そしてそこから響いている波動、波を感じてみます。で、どんな動きをしているか、それをちょっと観察してみるんですね。ギュッて目つぶった方が観察しやすいと思います。で、そうするとですね、悲しい時も喜びの時もエネルギーだけ感じてみると、そんなに差がないことに気づくはずなんですね。で、これ本当にちょっと騙されたと思ってやってみてください。やだな、苦しいな、どうしようっていう、そんな感情が出てきた時に目をつぶって、自分の内側に広がっている、その広大なスペースに発生しているエネルギーを感じてみるんです。モヤモヤとか、言葉にするとそんな感じだと思うんですけどね。で、それでもすぐにまたラベルを貼ろうとします。嫌だとか怖いとか、でもそれを頑張って剥がすんですね。考えるんじゃなかった、この感情をつけるんじゃなかったって。で、ただエネルギーだけを感じてみてください。で、何も貼らなかったら、ただ動いているエネルギーの波なんだって気づけると思います。で、言葉があるから、私たちは言葉を使ってその現実を切り取って意味付けして、これは悲しいこと、これは喜ぶべきことっていう、そんな世界を自分が作っていってるんですね。そしてそれらのエネルギーの波にそのラベルを貼っていってるんです。で、実際に私も、以前はいろんな感情に振り回されていました。で、もちろんですね、今でも感情は突然発生したりします。で、これは嫌だとか、この状況は辛いっていう、すぐにラベルを貼って、そのラベル通りの、現実を体験していたんですね。でも今はそれを、ちゃんと気づいて観察できるようになっています。なので、嫌だっていうところにすぐ陥るのではなくて、嫌だと思ってるな、辛いって感じてるなって、こんな感じです。これって感情をそのまま放置してないっていうことなんですね。で、ロバート・シャインフェルドさんの本もそう、エッグハルト・トールさんの本もそう、いろいろ読んで、いろんな世界や考え方を知ることで、あ、これってただのエネルギーなんだって気づいたり、本当の自分って振り回される方じゃなくて、この世界を作っている方なんだって、そうやって気づく瞬間が私はあったんですね。で、そうすることで世界の見え方っていうのがガラリと変わっていったんです。で、そして私が皆さんにお伝えしたいのは、ただのエネルギーだった、 まあ、自分はそもそも宇宙とつながってたって気づいて、そこで終わりではなくて、そこからが本当のスタートですよってことなんですね。じゃあそのエネルギーに今度はどんなラベルを貼ろうか、どんな現実を想像しようか、どんな体験をしようかなって、こんな感じです。創造主のあなたが自分の世界を作っていくんです。そしてこの気づきっていうのが現実創造のスイッチだと思ってください。私たちは創造主としてこの地球上での体験をもっともっと豊かにしていけるんですね。で、そしてここでもう一つ大事なお話です。で、苦しいって感じてる時って、実はそれって一つはですね、変容の印だって思っています。まあ、何かが上手になる時、うまくいく前とかレベルが上がる前って、まあ、必ずきつさとかしんどさって経験しますよね。筋肉を鍛える時もそう、試験に合格する前もそう、新しいスキルを身につける前もそう、ダイエットする時だって苦しい時があります。変容の前って必ず一度苦しみの時があります。そして怖いっていう感情もですね、決して悪いものじゃないんですね。私たちは見たことがないもの、知らないことにはどんな人でも怖さを感じます。もうこれ脳の仕組みですからね。でもそれってあなたの世界に新しいことが起きようとしているサインだったりするんです。だから怖くてもいい、苦しくてもいいっていうこと、苦しくても大丈夫ってことなんです。その先にちゃんと進化の扉があるって感じですね。ただその苦しさに飲まれっぱなしにならないっていうことがすごく大事ってことです。で、私自身も今まで散々ですね、なんか不安、大丈夫かなっていう感情と向き合ってきました。でも今では、ああ、またなんか新しいステージなのかもなって思えるようになったんです。そうだといいなって感じ。だって気づくでしょ、そしてネガティブな感情を剥がすでしょ。これを何度も何度もやるんです。そしたらですね、この作業が上手になりますね。脳の可塑性です。で、気づいた途端にネガティブな感情を発生させないっていう自分になっていくんですね。で、そして気づくことができた時からラベルは貼り直せます。これは失敗だったって思っていたことに、実はこれは転機だったっていうラベルを貼り直した瞬間、現実の見え方が丸ごとゴロッと変わっちゃうっていう、そんなこともあります。まあ、要するに見方を変えることで出来事をひっくり返すことってできるんですね。例えば仕事で大きなミスをしてしまった時、最初はもう最悪だ、もうダメだってラベルを貼りがちですね。でもそのエネルギーそのものを感じてみて、これは新しい学びのエネルギーかもしれないとか、もっと成長するためのギフトかもしれないって貼り直してみる。まあ、すると不思議なことに、そのミスから大きな学びが得られたり、新しいチャンスが生まれたりするって思っています。まあ、その失敗した苦しいっていうところに居続けても、そこから飛び出ても未来に進むっていう結果は一緒なんですよ。だから苦しいのなんてさっさと手放した方がいいですよね。でもっと言うと、もっとうまくやりたかった、もっといい仕事がしたかった、誰かが喜ぶ顔が見たかった、そんな仕事がしたかったって、そして自分自身に達成感を味わわせたかったっていう慈愛の気持ちも隠れていたりします。だから今日もし心がざわざわしたら、エネルギーをですね、頑張って観察してみてください。どんな揺れ方してるんだろう、そもそもどんななんだろう、何色だろう、まあ言葉がないから色もないですけどね、楽しいエネルギーと揺れ方は違うのかなって、こんな感じでちょっと観察をしてみてください。そしてこう思ってみてください。このエネルギーに貼り付けるラベルを変えてみよう。これに気づけたってことは変化のサインかもしれない。で、これらに気づけるようになったら、あなたの変化のスピードって本当に加速度を上げていきます。で、最初は難しく感じるかもしれないですけど、でも練習していくうちにだんだんとエネルギーそのものを感じられるようになってきます。 で、そしてネガティブなエネルギーもポジティブなエネルギーも動きも形も色も本当はあんまり違わなかったっていうことにも気づけると思います。なのでそれらのエネルギーに新しいラベルを貼るためにも、自分がどんな世界にしたいのか、どんな気分を味わいたいのか、で、そういった手に入れたい感情はいつも明確にしておけるといいなって思います。ということで、結局言葉がなければですね、世界も私も存在しなくってというか存在させられないんですね。なぜなら私たちは言葉で世界を作っているからです。で、自分をどんな言葉で表すか、どんな風に世界に意味をつけるか、それがどんな現実を生きるかっていうのを決めていくんですね。だから今日からぜひ少しずつ自分に優しくって、そして力強いラベルを貼ってあげてください。私はちゃんと進んでる、今ここにいるだけで意味がある、私は自分の現実世界の創造主なんだ。そう、もうあなたはですね、創造主なんですよ。ただのエネルギーに気づくことはスタートラインなんですね。で、そこからどんな美しい現実を想像するかは全て自分次第ってことなんです。どんどん望む世界を作っていける自分になっていきましょう。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。